聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編25編1節から5節を朗読いたします。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ望み、私の神よ、あなたにより頼みます。どうか私が恥を受けることのないように、敵が誇ることのないようにしてください。あなたに望みを置く者は誰も決して恥を受けることはありません。いたずらに人を欺く者が恥を受けるのです。主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。あなたの誠に私を導いてください。教えてください。あなたは私を救ってくださる神。耐えることなくあなたに望みを置いています。次に、新約聖書、マタイによる福音書。20章20節から28節を朗読いたします。その時、ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが、何が望みかと言われると、彼女は言った。王座にお着きになる時、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし、私の右と左に誰が座るかは、私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、一番上になりたい者は、皆のしもべになりなさい。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また、多くの人の身代金として、自分の命を捧げるために来たのと同じように。以上です。
ただいまは、マタイによる福音書の20章、20節から28節の箇所をお読みいただきました。そこには、主イエスの弟子のうちの二人である、ゼベダイの息子、名前で言いますと、ヤコブとヨハネという名前でありますが、その二人の弟子の母親が出てまいりまして、イエス様に、彼らと一緒に一つのことを願い出ております。で、彼らの願いとは一体何であったかと言いますと、21節にありますように、イエス様が王座にお着きになるとき、この二人の息子が、一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。そういうものでありました。やがて主イエスが復活されて、天の王座につかれ、すべてをご支配なさる時が来る。その時には、私の二人の息子が、あなたの右と左の座につくことができるように計らっていただきたい。そういう願いでありました。まずこのような母親の願いを見ますときに、 まあ、どんな思いを私たちは抱くでしょうか。まあ、まず批判したくなるのではないかと思うんですね。イエス様はもう十字架に向かって歩み出しておられるのに、この人はその御心が全く分かっていない。全く違うことを願っている。まあ、そう思うし、まあ、それも確かに間違いではないのです。この人の願いがいかに的外れであるか、そのことは確かでありましょう。まあ、しかし、よく考えますと、まず私たち自身の中にも、まあ、このような母親のような思い、自分がいい思いをしたい、まあ、そういう身勝手な思いがあることに気づかされると思います。しかも、まあ、そういうことに気づかされた時であっても、私たちは、まあ、こういう思いを抱くのは良くないですね。そんなふうに願うのはもうやめましょう。まあ、そう思うぐらいで、また元に戻ってしまうということが多いのではないかと思います。で、そういう私たち自身のことを振り返りましても、今日の御言葉は、大切なことを示していると思います。この話の中でイエス様は、この親子にどう対応しているのか、どう答えているのか、改めて私たちはきちんと向き合うべきであります。イエス様も私たちと同じように、そんなことを望むもんじゃないと、この人を叱っているんでしょうか。まあ、そういう面もないとは申しませんけども、でも、中心はそうではないですね。22節を見ますと、イエス様は確かに、あなた方は自分が何を願っているか分かっていないとおっしゃっています。でもそれに続けて、この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか、そう問い始めるんです。さらに、今こそあなた方は、私の飲もうとしている杯を飲むことになるのだ。そう言うんですね。そのように今こそあなた方は私に従ってくるように、イエス様の後に従ってこの歩みを共にするように彼らを招いている、招き始めている。私たちもそのイエス様の招きを今日やはり聞きたいのです。自分のことをちょっと反省してみたり、これじゃダメだね、そんなことを思ってみたり、まあもちろんそれも必要かもしれませんけども、そういうことではなくて、私たちを新たに招いてくださっている。イエス様の前で自分の愚かさが、鈍さが、的外れな思いが明らかにされた今こそ、私たちを招いてくださっている、そのイエス様の声に触れたい。そして、新たに招かれているその道をはっきりと示されていきたいと思うのです。で、そこでもう一度22節の言葉に目を向けてみたいと思います。この私が飲もうとしている杯をあなた方は飲むことができるか。ある意味で彼らを叱っているようなそういう言葉に思われるんですが、まあ、この問いに対して二人の弟子は即座にできますと答えます。まあ、彼らがどんな思いでこう答えたのかはっきりとは分かりません。それだけの信仰を自分たちは持っています。そういう熱い思いと自信があったのかもしれない。ただこの時の二人はイエス様の言っていることがほとんど分かっていなかった。それは誰にも分かると思います。 そして実際この後にイエス様がユダヤ人たちに捕らえられる場面になりましたら、彼らはイエス様の杯を一緒に飲むどころか、他の弟子たちと同じようにすぐに逃げ出してしまいました。そうなることはイエス様ご自身も誰よりもよく分かっておられたに違いありません。しかしここでも大切なんですが、そうであるからといってイエス様はどうせ逃げ出してしまうような人間がそんなことを言うもんじゃない、もっと身の程をわきまえて慎んでいなさい、引っ込んでいなさい、そういうお説教をしたかというと、やはりそうではないんですね。できます、それはトンチンカンな答えかもしれない、何も分かっていないから言えたことかもしれない、でもそれをただ批判してみたりお説教してみるのではなくて、その言葉を捉えながら、いや確かにあなた方、まあ、23節ですね、確かにあなた方は私の杯を飲むことになる、そう答えるのです。あなた方は私の杯を飲むことになる、イエス様がそのように彼らを導いてくださる、これはすでにイエス様が十字架の出来事を貫くようにして、それを超えるようにしてなそうとされているその救いの御業をすでに見つめておられることまです。確かに十字架の場面では弟子たちはイエス様の飲む杯を避けてしまう、その意味では彼らは挫折していくのです。イエス様との関係も破れてしまうのです。そういう罪が私たちの中にある。しかしイエス様はそれじゃダメだよと言ってるのではなくて、その破れをご自分の十字架を通してご自身から回復してくださる、挫折して倒れてしまうそういう弟子たちもイエス様はもう一度十字架を通して立ち上がらせ、ご自分のもとに招き寄せてくださる、ご自分の後に従ってくる弟子として立ち上がらせてくださる、本当の意味でイエス様の杯を共に飲む者へと作り変えてくださる、そういう約束をされ、そういう招きを今与えてくださっています。改めて思いますが、そもそもイエス様が飲もうとされている杯とは何でしょう。まあ、一つにはそれは私たちの人生におけるさまざまな苦しみや悲しみに満ちたそういう杯、そういうものをさまざまな苦しみや悲しみを指している、そういうこともできます。でそういう点で私たちがいろいろ自分に差し出される運命というものを思い巡らすこともできます。ただ今日特に聖書で杯というとき、そこにはやはり神に背いた人間の罪に対する神の怒り、神の裁きを表している、そこに注目すべきでしょう。そしてイエス様の飲まれる杯とはまさに私たちに下されるべき裁きと呪いを私たちに代わって負ってくださったイエス様の十字架を指している、そう言うべきでありましょう。イエス様はまさにその杯を神様の手から受けて私たちの救いのために飲み干してくださった。そのイエス様の歩みがあります。するとここで私たちは疑問に思うところが、疑問に思うかもしれません。このような十字架を表す杯というのはイエス様だけが飲めるものではないんだろうか。 私たちがイエス様の十字架を背負うことなど到底できるはずはないのではないのか。その意味で二人の弟子がイエス様の飲む杯を飲むことになる、そう言われるのはどこかおかしいのではないのか。そんなことは私たちにはできないのではないのか。どうじゃあイエス様の言葉を私たちは受け止めたらいいのでしょうか。そういう気持ちで生きなさいよ、そういうだけの話なんでしょうか。で、確かに私たちのそういう疑問はもっともなことかもしれません。イエス様の十字架を私たちが負うということは確かにできないのです。でもキリストの救いとかキリストの愛というのはそういう理屈ではありません。そういう理屈を言ってイエス様が招いてくださっている道から離れてしまえば、私たちにイエス様が十字架を通して与えてくださった救いも祝福も命も私たちは失ってしまうのです。確かにあなた方も私の杯を飲むことになる。イエス様はそのように破れている私たちに約束されている。この言葉を持ってイエス様がおっしゃっていること、その主の御心は私たちにもやはりわかるはずです。十字架の贖いをもって私たちを救ってくださった、そのイエス様の恵みと愛とに私たちが預かるならば、私たちもまたイエス様の十字架によって開かれた道に預かるのです。その道を行くことができるのです。もちろんイエス様と同じことができる、そんなことを言う必要はありません。でもイエス様の愛に触れて計り知れないその救いに私たちも預かって、イエス様が新しく招いてくださる道にイエス様に従って歩み出すことはできるはずです。そのことをイエス様は願っておられ、そのように私たちを招いておられる。私たちは自分のすべてを委ねて、破れもあるでしょう。欠けているところもあるでしょう。でもそういうものもすべて委ねて、このイエス様の愛に預かっていくこと、イエス様の招きにその都度応えていくこと、十字架を信じてそのイエス様の後を歩んでいくこと、そのように招かれている今日のイエス様の招きに私たちは応えていきたいのです。そして最後にいたしますが、このようなイエス様の愛に本当に触れるならばどうでしょうか。おそらく私たちの中で誰がイエス様の右と左の座につくことができるだろうか、そんなことを気にしながら少しでも人より上に行きたい、少しでも人より優れたものとみなしてもらいたい、そんなことをもう考える必要はなくなるのではないでしょうか。むしろそういう思いは打ち砕かれるようにして、ただイエス様の愛に自分を委ねて、自分の持てるものを持って使えることだけ、それを考えればいいのではないでしょうか。謙遜なふりをする必要はありませんし、人よりも謙遜になろう、そんなことを考える必要もない。今の自分のためにイエス様が十字架に疲れ、この今の自分をイエス様が招いてくださっている、そのイエス様の愛に触れること、そこでイエス様が差し出してくださるその杯を 辛いかもしれない。厳しいかもしれない。それを本当にイエス様の手から受けて、飲んでいくこと。そこに私たちが、神の愛の中で作り変えられ、イエス様の愛に導かれながら、神と人とに仕えていく道が始まっていくのです。そのことを私たちはまた改めてこの週も求めてまいりたいと思います。イエス様が招いてくださり、イエス様が愛を持って共に歩んでくださる。私たちがその愛に触れて応えていくことができるように、またこの週の歩みを捧げてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、御子キリストはあなたの御心に従って私たちのために十字架の道を歩み通されました。そして今私たちをその愛の技に加わるように招いてくださいます。その聖なる御心の前に感謝と恐れを覚えます。私たち自身はあなたの御心から遠いものです。信仰の道においてさえ自分のことにばかり目が向くものであることを懺悔をいたします。しかしそうであるからこそ、どうぞいつもあなたの愛に触れることができるように導いてください。そして心から新たにされて、あなたの愛の技に仕える道を示され、歩むものとしてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。